君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
世界のリーダーとなる人材を輩出することが日本の責務。政府は全国の私大国立大の中から7大学を選び、博士課程教育リーディングプログラムを委嘱しています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は今年度リーディングプログラムを受ける学生に選ばれました8人の義歌大生の中から4人を迎えてお話を聞きます。
まずこの博士課程教育リーディングプログラムという長いプログラムの名前なんですけれども、これは何なんですか？
これはですね、もともと国がやってるプログラムの一環でして、はい、こう産学官の中でグローバルに活躍できるリーダーを育てようっていうようなプログラムになってます。でうちの大学は、本年度から採用されてまして、ここにいる4人含めて8人が、このプログラムに参加しているわけです。
将来グローバルなリーダーになる卵たちの集まりなわけなんですね。
なれるように頑張っているところです。
今勉強中と。
今勉強中です。
今年始まった。
そうです、今年ですね、はい、なので、私たちが第一期生になるんですけれども、この大学のその切り口っていうのはこのブレイン、脳っていうところが切り口になってまして、ひとえに脳って言ってもこう脳科学とかの脳ドリルみたいなそういったことをやってるわけではなくて、幅広い切り口からこうなんやかんやら絡めていて、このプログラムに参加していこう。
じゃあ皆さんはどちらかというと脳に関わるような分野をテーマに勉強している学生さんたちなんですか？
いや、そういったわけではないですね。私は本当に電子工学をやってたんですけど、今でもやってるんですけれども、電子工学と脳ってどう関係があるかって言いますと、例えば私の切り口ですと、脳に学んだようなこの電子回路、新しい電子回路を作ることによって、こう将来的なこの IT 技術のこの革新に貢献していこうっていうような切り口でやってまして、そういった意味では IBM さんとか Google さんとかも最近いろんな企業さんも脳っていうところに注目しているので、ホットなトピックではあるかなと思ってます。
ちなみにお話を聞いているのは金沢さんなんですけれどもね、と修士
で博士課程の1年です。
博士課程1年生、電子工学をやっていて。
そうです。
それと脳を絡めて。
そうですね、
そしてちょっとさっき説明でお話を加えてくださった田村さんは何年生？
僕は修士の1年生で情報知能工学専攻なんですが、専門は人の視覚について。
目
ですね。目で何を見てるか、それを脳でどう処理してるかっていう切り口で僕はブレインと関わってます、
そして今日お迎えしている中では女性お一人なんですけれども、谷下さんです。何年生？
私は修士1年生で専攻は建築になります。
建築
で、建築の主に住環境の分野についてやってまして、どんな温度やどんな湿度とか風の状態が心地よいのか、快適性を評価するにあたって、脳から脳波だとか脳内の血流だとかを計測するっていう点で脳に学ぶっていう。
そうつながってるわけなんですね、今日お迎えしている4人の中では女性1人なんですけれども、このリーディングプログラムには全体では学生何人選ばれてるんですか？
全体が8人で、女性が2人ですね。
2人のうちの谷下さんがお一人なんですね、そしてそのお隣にいらっしゃるのは関さんです。何年生？
僕は修士1年です。専攻は、情報知能工学専攻で、研究は、音声認識について研究をしています。
耳？
はい、そうですね、一応音声だったり画像の認識のアルゴリズムとして、その脳を学んだようなモデルがありまして、私もその研究をしていて、今回ブレイン情報このリーディングプログラムに参加することにしました。
というように皆さん自分の研究と脳を絡めて頑張るわけなんですけれども、また金沢さんに戻りますが、これは皆さん立候補で？
そうですね、
みんな入れるわけじゃないんですよね。
そうですね、面接がありますので一応その一定の要件を満たしてない方は入れない。
面接がいつ頃あったんですか？
面接は多分2月か3月頃ですね。
今年の、
は
い、面接どうでした？
面接はもう入った瞬間にこう先生方がブワッと目の前に並ばれて
何人ぐらい？
12人ですね、先生方がいらっしゃいまして、はい、でまあこう自分の研究のプランとかビジョンについてプレゼンテーションをするんですけれども、まあ私の時はこう脳に学んだチップを作るって、脳っていうのはすごい消費電力が低くて、うん、これだけ すごいことができるんだっていうのを言いますと、まあ、先生方が本当にそれ大丈夫かっていうふうに結構鋭い質問をしてくるんですけれども、まあ、そこら辺にうまく対応していかないと、まあ、面接生き残れない、
まあ、プレゼン式の面接なんですね。
そうですね、はい、まあ、自分の何をやるのかっていうのを、まあ、こうプレゼンテーションして、うん、それが審査になる。
面接だけなんですか、試験は？
一応その前に、書類審査もありまして、書類も国のプログラムに出すようなフォーマットの、うん、この申請書類っていうのを作りまして、うん、でまあそれを出した上での面接になります。
じゃあもうそれまでにもちゃんと勉強頑張ってて。
そうですね、ある程度の実績がないといけない、
う
ん、
さらに面接でうまいこと言えて。
そうですね
、そういった8人が選ばれたわけですね。
そうですね、はい。
で、今年第1期生で始まったということなんですけれども、具体的にはそれから普通の技科大生をやりながらもこのリーディングプログラムとして特別な授業を受けるという形なんですか？
そうです、まあ特別な授業って言いますと、うん、まあ、この正規の課程で脳情報っていうのは特にやらないので、社会人のやってるセミナーとかに参加させていただいて、で、まあ、この一流の先生方からこう 脳に関して学ぶ機会があったり、この近くにある浜松医科大の方に行きまして、それで勉強させていただいたりっていうような特別なカリキュラムが組まれています。
浜松医科大に行ってお医者さんが勉強するような脳の勉強を。
そうですね。
じゃあこの1年で皆さん脳にめちゃめちゃ詳しくなっちゃったわけですね。
そうですね、面白いですね脳の勉強というのは。
まさか技科大に来て脳に詳しくなるなんて思わなかったですよね。
そうですね、電子工学をやってる中で、うん、まさか脳が出てきたって
普通じゃ体験できないような勉強をして。
そうですね、
グローバルなリーダーを目指すわけですね、
はい。
で、今年はですね、皆さんあのグローバルサマースクールっていうのに行ってきたんだそうですけれども、これ田村さん何ですか？
はい、僕たち先月9月の中旬に2週間マレーシアに行ってきまして、うん、はい、マレーシアのペナンキャンパス、僕たちの豊橋のペナンキャンパスを中心に、はい、向こうのマレーシア科学大学さんと、連携して、サマースクールを、グローバルサマースクールということで、まあ、未来のリーダーになるためのグローバルの力だったり、あと脳に関係するものとして、文化人類学の切り口から、はあ、マレーシアに住んでいる、原住民、オラン・アサルっていう原住民が住んでるんですけど、
原住民、
はい、その方たちに対するフィールドワークを行って、うん、彼らが持ってる問題点を洗い出して、それを僕たちが持っている工学の切り口から解決するためにはどうすればいいかというプレゼンを行いました。
2週間いろいろマレーシアで出会って、はい、考えて、で一応のこう結論をそれで出すという、
そうですね、
いうプログラムですね、
はい。
なぜマレーシアかというと、もう話題になりました技科大のペナン校があるから、
はい、最初、2週間のうち5日間を、マレーシアのコタバルという場所で、それは向こうのマレーシア科学大学のメディカルキャンパス、はい、医学だったり、看護学のキャンパスがあるところで、最初5日間、まあ、基礎知識を学んで、それから2日間マレーシアの中心の方にあるプラバンディンというジャングルのある地域で、フィールドワークを行って、
ジャングルに行って、
ジャングルに行きました。
マレーシアのジャングル、
マレーシアのジャングルです。
もう僕らがテレビで見るようないわゆるジャングル、
いわゆるジャングルです。木が生い茂って、ええ、虫がたくさんいてというような
猛獣とかいないんですか？
猛獣は、象がいるらしくて、うん、象の問題が大変だそうです。
象の問題って何ですか？
象が、村にある畑にある作物を食べに来る、襲ってくるんですね。
この辺でいうイノシシみたいな、
イノシシとか、まあ、 で、象が襲ってくるんですが、その象を退治するわけにはいかなくて、というのは象は法律で保護されていて、もし象をまあ殺しちゃったりしてしまうと、僕たち人間が牢屋に入って終身刑になってしまう。
終身刑？
終身刑ですので、まあ、村の人たちは、まあ、象が来ないように努力するということと、象が来たらもう逃げる、もしくは早く出ていくように、なんかすごい音を鳴らすっていう風に言ってましたけど、象は賢いらしくて、それが全然効かないみたいです。
あ、どうせあいつら俺たちを襲うことはできないんだって知ってる、
知ってるみたい でなんか助けに、人を助けに行くかなんかで亡くなった人もいるらしくて、
でもじゃあ僕らが何ができるっていうと、困っちゃいますね、
困っちゃいました。
もういきなりカルチャーショックがいっぱい出てきてっていう、そういう経験をしたわけなんですね。
まあ、もちろんそれだけじゃなくて、インフラ電気だったり水道だったりっていう基本的なところから、あと教育に関しても何らかのアプローチができるんじゃないかということで、それぞれの専門が、僕たち持っている工学の専門の知識を生かして、こういうことができるんじゃないかなということを提案させていただきました。
それがグローバルサマースクール、
グローバルサマースクールですね。
2週間行ってきたわけですね。
はい、僕たち8人いて、で、マレーシア科学大学の方からも8人学生がいて、それぞれ1人ずつペアを組んで、最終的に30分のプレゼンを英語で行うっていうのが、
2人で
ですね。
あ、じゃあお友達になれちゃいました、
ね、もちろんです。
田村さんの相棒はどんな人だったんですか？はい、
僕の相棒は修士の学生だったんですけど、スポーツサイエンスを専門としている学生で、とても明るくて、でとても優秀だなっていうのがすごく伝わる。
スポーツサイエンスやってる人ってやっぱりスポーツマンなの？
あ、スポーツマンでした。ムキムキでした、
ね、あ、そうですか。はいはい、谷下さんの相棒はどんな方だったんですか？
私のパートナーは、看護が専門の女性の方で、はい、看護専門なんで、さっきのジャングルに行った時とかに、昼に噛まれた方とかに的確な止血のアドバイスをしてくれたりして、すごい安心でした。
昼に噛まれたのは外科大生、
田村くん。
田村さん、
僕が昼に噛まれました。
ジャングルで？
ジャングルでですね、川に入った後ですね。
川に入ったんですか？
はい。
みんな入るんですか、川に？
ある村に行った人たちが、その村の人たちが僕たちのその水道を供給するための川にあるちっちゃなダムが壊れてるから、それを一緒に見に行こうということで、森の奥まで入っていったんですが、入っていく際に川を通らないといけなくて、
歩いてたら気がついたら、
気がついたら村に帰ってみたらヒルが3匹、
3匹、
はい、
ふくらはぎの
跡、足の甲ですね。
日本ではなかなか経験できない。
そうです、もう僕初めてヒルに噛まれましたね。
僕も今のところ噛まれたことはないですけれども。病院とか行かなくて
よかった？あ、全然行かなくてよかったです。ただ、血がなかなか止まらなかったのが大変だったので、さっきの、
谷下さんの相棒が的確な。
3分間はティッシュでちゃんとこう止めときなさいっていう、
はい、そんな心強い人がパートナーで、はい、いたわけなんです。もうずっと一緒にいるわけですか？
そうですね、調査の段階から最後課題のプレゼンテーションまでずっとそのパートナーと一緒に進めていく感じで、う
ん、はい。関さんの相棒はどんな方だったんですか？
僕のパートナーは、水関係が専門でして、彼は一応日本にも来たことがあるみたいでして、
へー、
こういう言葉は日本語でどう言うんだっていうふうに毎回
日本語に興味持ってくれてて、そうですね、ちなみに向こうではそのパートナーとのコミュニケーションっていうのは英語で OK なんですか？
そうですね、英語でコミュニケーションを行っていました。
原住民の人たちは英語喋れるんですか？
原住民の方はマレー語を使っているので、そのパートナーを介してその原住民の方と、会話をするっていうふうにしていました。
原住民の人ともじゃあコミュニケーションは通訳通してですけど取れたわけなんですね。
そうですね、今どういうふうな課題があるのかっていうふうなことですね、その移動だったりとかが大変みたいで、ボートとかバスとか 4x4 の荷台に乗って移動したりとかしていて、かなり移動だったりとかは大変でしたね。その村から出ていくっていう風なのは。
もちろん道らしい道っていうのはないわけ。
そうですね。
金沢さんの相棒はどんな人だったんですか？
私の相棒はですね、まあ、何をやってるかって聞いたら犯罪学をやってるって言われまして、まあ、初めて会った時にこのパートナーが犯罪学者で、僕は電子工学のエンジニアで何ができるんだろうと、ちょっと懐疑的な見方をしたもんですけれども、
心理学みたいな、
そうですね、なんか結構論文も10編ぐらいはもう書いてるとかですごく優秀な犯罪学者らしいんですよね。
年は同じぐらいなんですか？
向こうのが2個ぐらい上ですね。
でももうそんなになんか、
そう、まあ、すごいバリバリやってて、まあもう顔もイケメンで、なんかもうすごいなこいつ。
そうですか。
やっぱこの犯罪学っていうからにはやっぱり犯罪者とこう実際にコミュニケーションを取ることが多いらしくって、こう牢屋に行って殺人犯にインタビューをして、その心理的な傾向を論文にするみたいなこともやってたとかで、すごいインタビューがうまいんですよね。それでやっぱりこうフィールドワークをした際、なんかこう原住民の人たちの抱える問題っていうのをすごく的確に分析してくれて、ここが困ってるんじゃないかっていうふうにいろいろアドバイスをくれるんですよ。僕はすごいやりやすかったです。
そうですか。いいパートナーでしたね。
いいパートナーに恵まれましたね。
お友達になって。
そうですね。今でも LINE で、コミュニケーションを取ってますけども。
そんな人だと心の中見透かされてるようで。
かもしれないですね。
ちょっと怖いですね。はい、そんな出会いがあったわけなんですね。どうですか、金沢さんは向こうの2週間というのは終わってみてどうでした？
そうですね、やっぱりその博士課程の学生って言いますと論文を書いてなんぼっていうところがありますんで、最初は2週間も何するんだろうジャングルでっていうのはすごく思ってたんですけれども、実際行ってみると向こうの学生さんっていうのはすごく積極的で、もういつの間にかもうすごくこの向こうのマレーシア の, この原住民 の, このプロジェクトっていうのにすごく引き込まれるところがありまして、まあ、気づいたらすごく熱心になってやってて、まあ、2週間過ぎてみるともっと あれもやりたかった、これもやりたかったなっていうところはちょっと心に留めながら日本に帰ってきて、まあすごくそのリフレッシュもできたし、まあ、その自分の違うフィールドに触れて考え方っていうのもまた少し変わったかな、まあ、すごくいい経験でしたね。
日本の学生とはノリが違う。
そうですね、すごく元気ですね、やっぱり、あのマレーシアの人っていうのは。
それが遊びにっていうことだけじゃなくて学問っていうか研究に対してもノリがいいんですね。
こういうアイディアがあるけどどうだっていうと、分かった、じゃあすぐに先生に提案しに行こうみたいな、すごく行動も早いし、それに対してフィードバックもすごいし、やっぱ分かんないなりに何か言ってくるんですよね、それ俺エンジニアじゃないから分かんないやっていうことはなくって、エンジニアじゃないんだけどこういう提案はできるぞどうだみたいな、ああそうかみたいな。
刺激されますね。
刺激されますね。
関さんはどうでした、この2週間終えてみて。
そうですね、僕はもうかなり英語が苦手なので、やっぱり生きて帰れたっていうのがもう一番嬉しかったですね。
じゃあ行く前はとりあえずの目標は生きて帰る
って。そうですね、ゾウとか話を聞いていて怖いところに行くんだなっていうふうに思っていて。
もしはぐれた英語が苦手だと大丈夫かなと思って。英語はどうですか、上達しました？
そうですね、結構こう積極的に英語で話すようにはなったと思
います。今までになくでも英語を使う機会が多かったですよね。
そうですね、2週間英語漬けで頑張りました、
はい、お疲れ様でした。谷下さんはどうでした、この2週間。
そうですね、やっぱりその原住民の村とか行って生活水準自体がすごく低くて、そういう環境にいる人たちがまだこの世界にいるんだなっていうのを体感できて、そういう経験はもう日本では絶対できないので、すごくいい経験になったと思いますし、パートナーとの交流とかも、結構向こうのパートナーの方がマレーシアのデザインのなんかスカーフをプレゼントしてくれたり、私たちもなんか和柄の巾着とかを作ってプレゼントしたり、そういう交流もあったのですごく楽しかったです。
手作りのものの交換もあったわけなんですね。
そうですね、
楽しかったですね。じゃあ2週
間、はい、楽しかったです、はい、
なんか研究とは違うことでもいろいろ楽しいことがあったみたいですが、はい、田村さんはどうでした？
すごい貴重な経験ができたなというふうに思ってます、その僕らが行ったジャングルは、マレーシア政府の許可がないと立ち入れない、いわゆる保護区みたいな、
普通の旅行者は入れない、
入れないんです。なのでこの先僕らがどうやって頑張っても、その中には入れなくて、マレーシア政府の許可ももちろん向こうの大学を通してやってもらったっていうことで、かなり、まあ、レアなケースという
ですね。
で、まあ、来年以降 あのリーディング入ってくる学生にはもうぜひぜひ進めていきたいなというふうに思ってます、う
ん、はい。これで、年が明けるとまたじゃあ2回生の面接が始まって、
そうですね、
皆さんはまた全然違うことをやるわけで、今度新しく入ってくる人とは一緒にはやらないんですか？
ですね、学生ゼミっていうのがありまして、うん、まあ、そういったところでもう学生間の、まあ、異分野融合っていうんですかね、うん、そういったところ の, その交流っていうのはあるんですけども、まあ来年以降またジャングルに行くかっていうと、まあ、ジャングルには行かないですね、今年限りなんですけど、うんうん、
次の新しい学生さんたちはまた、
そうですね、その世代で、うん、まあ、こうグローバルサマースクールに行く、うん、まあ、来年以降私は博士の2年になりますんで、まあ、このプログラムの中で長期の半年間のインターンシップがあるっていうので、いろいろプログラムはあるんですけれども、
うん、はい、ということですね。皆さんまだまだ頑張るわけなんですけれども、新しくじゃあ次また博士課程教育リーディングプログラムに挑戦する皆さんに伝えておくメッセージが何かあれば、最後に一言ずつ聞いていきたいですけれども、
グローバルサマースクールももちろんおすすめですし、はい、でその自分の専門だけじゃなくて他の専門の人の話が聞けるっていうのはとても大きいことだと思います、
うん、
なので今ギガ大には5つの専攻があるんですけど、はい、今回その8人が5つの専攻バランスよく入ってきていて、僕は全然建築だったり化学の化学のことは分かんないんですけど、うん、みんなの研究の話をして、あ、こういう考え方もあるんだなとか、うん、こういう研究方法もあるんだなっていうのをいろいろ知って、うん、勉強になってるなというふうに思ってます。
なるほど、この理科大生の中だけでも随分自分の世界が広がるわけなんですね、
はい、そうです
ね、はい、谷下さんはどうですか、新しく入ってくる皆さんにアドバイス的なところは。
そうですね、いろいろ報告会だとか課題だとかが増えて大変なことも多いんですけど、
うん、
その周りの学生とか先生方のサポートもすごく多いし、そうですね、本当に刺激が多くて得ることも多いので、
うん、
ぜひ、
ぜひ挑戦して
プログラムに参加してみてほしいと思います、
は
い、
そうですね、今回8人いる中の女性2人っていうことですからね、はい、もっともっと女性増えてもいいですしね、はい、ありがとうございます。関さんはどうですか？
そうですね、このプログラムに入るとやっぱりいろんな講義だったり、また学外に行ったりとかさまざまなチャンスがあるので、やっぱりこれはリーディングプログラムに入ったからこそできることだと思うので、まあ、そういう点でもおすすめです。
ただし、まあ、厳しい面接試験をかいくぐってしか選ばれないわけですけれどもね。
そうですね、
次入ってくる皆さんにはなんか面接についてアドバイスはないですか？大したことないぞとか。
いえ、大したことあります。
大したこと
やっぱり5年間のカリキュラムですので、うん、これからどういうことをしたいかっていうふうなことを計画的に、うん、やっぱり自分で考えるということが大切だと思います。
そこをしっかり、
はい、
今からじゃあ準備しとけば間に合いそうですね。
はい、
はい、ありがとうございます。ということでですね、今日はサマースクールの話中心に聞きましたけれども、
はい、
これで次は何に挑戦するんですか皆さんは。
次はですね、私の場合は、海外インターンシップ、まあ、半年間のインターンシップがありまして、
はい、
普通の大学 の, その研究体制、指導体制っていうと、まあ、普通の大学の教授が教えてくれるだけなんですけれども、うん、うちの場合っていうのは、うちの自分の教授の他にも企業からのアドバイザー教員とか海外の大学のアドバイザー教員っていうのがつきますんで、
うん、
まあ、そういったところのコネクションを生かして、まあ、その長期のインターンシップに行くっていうのが、う
ん、リーディングプログラムだからそんなに先生が増える。
そうですね、もうリーディングプログラムのバックアップがあってからこそというところですね。
と授業料も2倍3倍に増えるとか。
ああ、それはないんでありがたいところですけれども、むしろゼロになる。
そうなんですか、
免除されますね。
じゃあ増えるのは年賀状を書く枚数が増える、
それぐらいですね
ということみたいですからね。いろんな機会に恵まれますので、ぜひ、皆さんもですねリーディングプログラム受けるために面接頑張ってほしいですね。
頑張ってほしいところですね、はい、夢がある人はぜひ、参加してほしいですね。
はい、どうもありがとうございました。
天白の城、
今日は豊橋祭りです。今年は義科大有志が総踊りにも参加します。そろそろ街中に出てくる頃じゃないでしょうか。総踊りはこの後6時半からスタートです。あと今日と明日、大岩町日内坂にあります視聴覚競技センターでやっている 子どものための科学展に理科大が参画しています。小学生中学生が実験を体験できるジュニアサイエンス講座を開いています。ロボコン同好会のメンバーによるロボットの操作体験とか、鈴木伸一先生による光の実験でニュートンの実験を再現したり、石田義輝先生の山岳に挑戦したりできるブースが並んでいます。詳しくは塩角教育センターにお尋ねください。
天パクの城ギカダイ。
水素と酸素で水ができるように、我々の周りには様々な化学反応があります。じゃあ水素の中に酸素を入れれば水はできるのか。答えはノー。化学反応には化学式には出てこない触媒が必要なのです。次週10月25日の天白の城は、我々の暮らしには欠かせない触媒のお話。理科大環境生命工学系水島貴則先生を訪ねます。お楽しみに。